でもあれですよね、でもアイドルっつうのはさ、
ちょっとアイドルどう
アイドルっつうのはこう、まあその成長物語って一個裏設定としてあるけど、うん、基本的にはこう表にこうバーって出ていく、つまりアイドルを語るときはファンみたいな存在を無視できへんわけで、そのいわゆるそのファンみたいなのをどう描いてるのかっていうのはちょっと興味がありますけど、描いてるね、
うん、なんかなんそういうファンとかじゃなくてさ、何のためにアイドルやってんのかみたいな話にはなってる、
はいはいはい、
それはなんかほら誰かをさ自分のためなのか、それともなんかこう地元の人に見てもらってとか、うん、そういう誰かのためにやるんだとか、
ね、アイドルだけじゃなくて仕事を何のためにしてんのかみたいな、
そうそうそうそう、
ああなるほどなるほど、
うん、全部ね、なんかこう自分のこととしてそのセリフを捉えられるみたいな、
ね、
宗教だ
よ、宗教だよすごい、
あのみんな愛が深すぎて話が前に
一旦切ります、ちょっといいかな、
ちょっと一旦じゃあちょっと一旦切って、ちょっともう一本やるかどうか、ちょっと
帰れないんじゃないですかこれ、
ちょっとね行かないと、
帰れないでしょこれ。
じゃあ田中さんここで一旦話しますか、なんかじゃあ最後になんか言いたいこと、
おっさんたちだけ残りますよこれ、
そうねおっさんたちだけまたディープな感じでいいんじゃないですか、
じゃあアマちゃんのじゃあこれから
最後に、うん、いやもう言いたいのは本当みんな見てくださいっていうだけだよね、
サポーター
本当に、いやこの震災を描いていく物語っていうこともそうだし、本当になんか元気になる、うん、毎朝、うん、なんかね、あ今日も頑張ろうみたいな、うん、素直に、
すごいねそれは、
すごいことでしょ、うん、なかなかさこんな素直にそれを受け止めてさ、
そうなんだ、素直にみんな思ってる
からね、そうそうそう、だいたいなんかさ綺麗事とかさ、そうそうそう、こううがった見方しちゃうじゃん、何言ってんだよみたいなさ、それがないのよ、
本当に楽しみ
だ、こっちも純粋な気持ちになれるみたいな汚れた心がもう浄化される
そうそうそうそう、これ
毎朝毎朝
ね、アイドル、
なるほどね、その言葉を残して、じゃあ、はい、さん、なんか告知ありますか、
告知はまあ来週のアマちゃん楽しみですね、
眼科眼科ガロー、眼科ガロ
ー、ギャラリーに言えばアマちゃんとトークできます、
そうそうそう、ギャラリーに来てくれ
たら
アマ
そう、うん、アマガローにな
ってます、アマガロー
アマガロー、アマガロ
ー、新宿アマちゃんガローになってます、事務所でずっとサントラ流してるから、来る全然知らない人とか、あれアマちゃんですかみたいな。アマちゃんですよ。
いや、いいね。
遊びに行こう。
あ、ぜひ来て
ください
。
ぜひ。
沼田さん結構いるんで。
結構な確率いますよ。
結構な確率で行って、来る人来る人こう巻き込んで、みんなとアマちゃんの話して、で、見てないっていう人には、もう見るように特訓して
る。宗教。
マルチ商法みたいな。
マルチ商法。
加入だね、加
入。そうそうそう。なんで見てないのみたいな。
じゃあとりあえずじゃあ、
はい、
これで一旦切って、はい、まだ続きはこの
ちょっとまだまだちょっと
感じていきましょう、
は
い、じゃあとりあえずあの第一部これということで、
ありがとうございます、
ここまでのゲストは、
はい、
新ガンガガローの田中千恵子さんでした、
また来てください、
はい、すいません、もう語りきれない
で、
ね、
でしょだって、延長戦、
延長戦、延長戦、
おっさん、おっさんだけの延長戦、延長はするよなって感じは途中からしてましたけど、あの後半はちょっともう少しこうテーマをおかしな感じで絞ってみようかなということで、
そうだね、
今日僕沼田さん初対面なんですけど、ちょっとお振ってる間のあの情報が半端ないから、ちょっとね沼田さんを中心に、
そうだね、
アマちゃんのマニアックな楽しみ方みたいなのちょっと
なんすかね、これ今やってるのが、うん、仕事が暇な時には上野に行くっていうことでやってて、
お来た来た来た来た上野江戸シアターですね、
上野江戸シアター、あそこの俺もともとあのまあ地方
出身で、雨横
もともとなんか俺北海道でさ、
はいはいはい、
まあこっち上京してきた時に最初に住んだのが常磐線なんですよ、
う
ん、だから上野が中心だった
わけ、う
ん、で雨横超行ってて、うん、だからすごい好きなのあの辺谷中とか、
うん、はいはいはい、
だからそのロケ地が上野とかじゃないですか、もうこれは得意な
女学院ですね、女学院
だから その秋が東京出てきた時に入る寮があって、
はいはいはい、
それはどこだろうって言ってであの父ちゃんがタクシーの運転手なんですよ、
はいはいはい、
でタクシーの運転手がキュッてアパート前に止めれるような道幅のところ、うんうんうん、電車が入れるようなところっていう
やばいですね、視点がやばいですね、
中のあそこに違いないっつ
って、
で、でいつもバイクで動いてるからバイクで動いて行ったら、あ、これだっつって、見つけた、見つけた、まあ有名なところでもうネットには載ってたらしいんだけど、
本当に家中なんですか、
家中ですね
あ、もう近くでやってんの、
近くで、まああのが何外観だけはそれを使ってるんだけど、
はいはいはい、
中身は NHK の
スタジオ、
はい、
スタジオで、あそこですね、
うん、そう、大名博、なんだ、大名時計博物館っていう建物があって、うん、でそれ谷中2丁目にあるんですけどね、
はい、
でそこがあの寮の受付ですね。
い
まだに人が住んでて、その中に。
あ、
そうなの。博物館って言いながら、アパートと、その裏に博物館があって、で、アパートの中に友達の友達が住んでたりとかして、
うん、
いいとこっすよ、みたいな。
めっちゃ近いじゃないですか。
中庭とかあって。
後編は、あの、マニアックすぎるアマちゃんガイドっていうタイトルつけようと思って、
あ、なるほど。
なんか、あの、そういう情報をいろいろあれば、なんか、教えて
もら
う。
マニアック、もっとマニアックな人多分ね、大変なことになってる
んで、ちょ
っ
と。まとめとか見たらさ、
いや、やばいよ。
やべえなっていうような。
ね。
さっきの、あの、オフってた、あの、時に言ってた、あの、スタジオパークの話してもらっていいですか、
スタジオパークは、あの、まあ、ちょっと前まであまちゃん展ってなってたんですよ。
はいはい、
5月末、
うん、
ね、あれ。で、それを一人で見に行って、まあ、それまでもスタジオパークすごい好きで、
はいはい、
あの、でかいスタジオで、うん、まあ、タイガと、
うん、
まあ、レンドラとかのセットがあって、
うん、
で、それのやつを映すカメラがあって、見れるんですよ、
はいはいはいはい、
でね、それを見るのがすごい好き で、まあ、その他にキャストの人のさのサインとか見るのが俺すごい、サインがすごい好きなんですよとにかくこんな字書くんだとか、
はいはい、
一言メッセージとか、
はいはい、
そういうのがすげえ好きで、天然さんはイラストがうまいと思う、
ね、すげえ、
すごい好きで、まあ、たびたび行ってたんですよ。200円で安いし。
そうなんだよね。入場料安いし。
200
円
で
200円で。相当楽しめるよね、
うん。吹き替えとかできるもんね。
できる
ね。俺一回だけ行って
る
から
。え、3人とも行ってんの？
行ったよ、俺近
く。
行った方がいいっすよ、あれ。
ああ、行こうじゃん。
で、タイミング良ければ、本当
スタジオパークから
こんにちは。
スタジオパークじゃなくて、その、アマちゃんなりの収録の現場を音声なしで見れる。
すげえ。
ただし、その、何カメラは固定で、
うん、
何やってるかよく分かんない、
はいはい、
だからちょっと前見に行った時はそのダンスのレッスンシーンだったりとか、そういうのが見れたりして、
これですか、
そうそうそう、
あ、
ラジオこれって言われて
も
あ、あ、なんかあとそのあの寮の中で安倍ちゃんとかと絡む、
はいはいはい、
ちょうど昨日か一昨日
片桐入りですよ、安倍ちゃん、
ああ
片桐入り
をやってたんだけど、そういうのが見れるんです
よ。あれどっかで食えないんですか、あの
豆ぶね、スタジオパークなんか食える、
食えるんですか、
スタジオパークの出口に、
いや豆ぶって何なの、でもあれ
豆ぶって
なんだ、
なんかね、
アモニみたいなやつ、なん
か、ね、ご当地メニュー、
醤油と
そうそう、
食べたんすか、
食べたよ、
あ、
俺も全然
ぼんやりして
た
よ、やっぱり
食べたことある、
ぼんやり、あ、違う、ぼんやり、
何だろう、
あのね、すき焼きを薄めたような感じじゃない、なんかもっと、
うん、なんか醤油ベースでまあなんか地元の雑煮の味に似てたんですけどね、
ああ、はいはいはい、
で、まあ、それに白玉が入って、
は
あ
は
あ
は
あ、でその中があんこっていうかね、くるみとあんこが入ってるっていう、
うん、
そういう感じなんですよ、それがスタジオパーク あのレストランがあって、
うんうんうん、
それで食えますよ、
ね、なるほど、
はい、アマちゃんセット。
アマちゃんセット。
アマちゃん見てるよね。
見てます。
じゃあここでね、新メンバー紹介しようかな。
なんだアマちゃん勢。あの新メンバー、あの一緒に僕とコマちゃんやってる小高くんで。
小高くんどうも。じゃあもう遅くに。
今アマちゃんを。
もうアマちゃん。
見てらっしゃる方が。
そうです。
僕以外、僕以外は全員。
アマちゃん祭りのね、あの延長戦です。
これ沼田さんっていうんですけど、沼田さん、あの。 本文字起こしまでしてるんで、
コタくんが好きな感じよ。
困ったから
ロケ地をかなんか探しに行った
んじゃ、うん、今ちょっとあの、アマちゃん、
ロケ地巡礼みたいな、
そう、アマちゃんガイドをね今ちょっとやってます。ちなみにあのコタカ君はアマちゃんは
見てます。
第1話から、
第1話だけ見逃してそこから2話から続い
て、なんで見ようと思ったの、
まあ、やっぱ工藤館だからっていう
のが、あ
ちょうど世代
でかいんやな、
小6の時に木更津ぐらいだったんですから、ずっと。
じゃあ、 あのコタカ君の中での、 あのマイベストシーンは、
マイベストシーン、まあでも結構いや早めに来てて、うん、やっぱもやし、もやしの音がしたっていう、
あー、いやいや、
もう駆動感でしか、
家が静かすぎて、東京の家が
静かすぎて、あー、
もやし、あの会話がないの、
マニアック、
マニアックだね、もやしのヒゲをね、キョンキョンが抜くっていうか取るシーンがあって、それが
ダン
って落ちるシーン、音が聞こえる。
それは本当、駆動感でしかできない。
なるほど。じゃあちょっとあの田中さんと小田君に聞いたところで、ちょっと急ですけど、マイベストシーンをちょっとじゃあ残りのお三方にも聞いて。
さっき喋ったけど。
あ、どれだったっけ？
俺だからやっぱあの東京に行く。
ああ、
東京に。なんかそのなんかオリジナルなこと言わなきゃいけないみたいな。
いやいやいや、いいですの全然。
ちょっと考えてなかったな。
じゃあ沼田さんの。
俺はあの。彼氏っていうかあの好きな人がゆいちゃんと、ね、あきちゃんかぶってて、うん、で結局あきは振られるんだけど、それでふてくされて家にずっと閉じこもっててさ、ゆいちゃんとが説得しに来るシーンがあって、うん、でそこでなんだまあなんかいろいろゆいちゃんと喋って、あそういう考えだったのかみたいな、で私はあのママにもうそれの時点ではもうアイドルっていうかもうすごい魅力全開になってて、
はいはい、
もう昔の自分じゃないっていう感じなんだけど、でも私はもう地味で協調性も花もなくてみたいなことをゆいちゃんに喋るんだけど、それをキョンキョンが外聞いてるわけですよ。
あはは、
でそれを聞いたキョンキョンガラッて開けて、もうそんなこと言わなくていいみたいな、
あはは、
今までのそのあんたじゃないんだからみたいなシーンがあるんですよ。
そう、
もうあんた変わってるぞと、
あ
十分魅力的な感じだぞっていうシーンがあって、そこでドアッダラダラ
涙が
涙ですよね。
涙がダラダラっていうのを初めて聞いたんですけどそんだけ出たってことですね。
大体毎日泣いてるんですけど、
どっかしらで、
そのどっかしらで泣いてます。
ね、泣くと爆笑ですよもう。
だから
今日とかでも俺も豆腐とケバブの交互にカットでもう爆笑だよね朝から
そうなん、ね。そうなんや。
いや、そうか、豆腐の使い方、豆腐のフレーズの使い方がもう一品すぎて。そのまあ、ケバその今日もケバブとマベブやったりとか、で あれなんだっけ、あのなあの前見たやつってあれデジャブのことでしょとか、その他のなんていうの、言葉の使い方が本当に苦労感はうまくて、
えらいもんで大森くん越しに聞くとそんなに面白いって感じれへんねんけどそんだけみんなハマってるだけちゃうかってちょっと思っちゃってるんですけど、そういうわけでもないんです
けど、豆ね、そして特に美味しくもないんですよね、食ったあれでは。
そうなんや。
で、なんか微妙なんですよ、甘い、酸っぱいんだけど甘いんですよ、
まさに
本当、ま、さに口の中で味覚が緊急会議するっていうセリフがあるんだけど、本当そんな感じで、慣れりゃうまいけど刺してうまくもねえです
よ。ああ、なるほどなるほど。
それがなんか知んないけどね、うん、うまい具合に役に立ってるっていう、う
ん、ああ、なるほどね。いや、じゃあ野村くんのマイベストシーン、
やっぱあれかな、キョンキョンが最初に歌ったシーンかな。
ああ相当引っ張りました
、相当引っ張ったよね、
相当引っ張りました、そんだけの価値ありましたね、うん、
それを水口は聞いて、本物だこれ、
そうです、
全部聞いて、水口ってあの竜兵ですよ、
松
田、
あ
俺
さ、ほんま個人的にやけど、 松田龍平と薬師丸ひろ子。
そうなんだよね。
そう、わかるわかる。あのね、初対面っていうか、あの寿司屋の前で、あの薬師丸ひろ子と松田龍平がその一緒の絵で出た瞬間、うわーと思って。
まあ、確かにちょっとなんかなかなかない組み合わせで。
探偵物語が。
そうそうそう、やっぱね、そのそ松田優作とのその そ, ううそれがもう
それ
が
そうもうね
そう
すごい見方してるから、ね、
ちなみに松田龍平の役どころはどういう感じなんですか。
まああのマネージャーですよ。
今マネージャーなんで、もともと三陸にその、うん、ほらご当地アイドルをスカウトしに来たんだけど、うん、スカウトって言って怪しまれるから、うん、そのなんか紛れて、そう、琥珀
ベンさんのね、
琥珀の、まあ、白見三世さん演じるベンさんっていう琥珀をずっと磨いてる人がいる、うんうん、その人の弟子っていうので初め入って
たんだけど、ああなるほどね、うん、なるほど
でそれシリーズで言うとそ
れシリーズで言う
とそれシリーズで言うと単純に俺リアス の, あの、うん、カウンター越しに、うん、美穂純とキョンキョンが、うんうん、あの2人のツーショットの絵とかがすごい好きやったんですよ。
ああの美穂純最近めっちゃ来てるもんな。
いや美穂純
本当面白いっすよ、
うん、なんかね美穂純俺なんか今年、うん、来年あたりがピーク来るんちゃうかっていうぐらい
今、
うん、
いやもう前々からすごかったけど、うん、
遅れてきた優みたいなね感じで
遅れてきた優
いや元々が
優よりか
ね、元々だってあの日活ロマンポルノであれでしょ。
いやけどどっちかって言ったら俺最近あの作業しながら YouTube でさ、うん、BS 漫画やわ聞いてんねんけど、うん、BS 漫画やわに出てくる美穂純のコメント力
半端ない半端ない半端ない
すごいねや、
あの、もう半端ないよあの魔女のやつ見た BS 漫画やわの魔女五十嵐大好き。そう、五十嵐大好きの魔女の。
まだ聞いてない。
見てない。
見てない。
あ、じゃあ言わんと、
言わんといて。絶対多いです
。今大事にしてます。
うん、そうそう。いや、あの人すごいよね。
いや、すごいよ。
なんか、うん、その、一周回ってるっつうかなんか。
そうそう。
そうか。なんか何でも聞いてみたいな空気全員出すのやめてもらっていいですか基本的には俺を無視して喋ってほしい回なんで、
いやじゃあまあまあほんで、うん、なんですか。じゃあノブさん、さっきその好きななんていうのシーンというか、
あとはあの
ネタ、
有村さんが、
はい、
あ
かすみさん、
あのコンクール来て時にあの優勝する時に歌う歌が、うん、風立ちぬなんですよね。でこれキョンキョンが吹き替えて歌ってる、風立ちぬ
それさらにノムさんが吹き替えたのね
そうそうそう今年のね風立ちぬといったらね、今日今年はもう
まあもちろんそうです、宮崎駿のね、
あります、
ね、どこまでなんかそういうことをやってんだこれっていうね、
うんうんうん
うん、すごいんだよな工藤さん、
本当に幅が広いですね。親も見ても楽しんでますし、で自分が見ても楽しんで
そう、
まあちょっとだからね、タランティーノ以降っつうかね、うん、昔はさその作品を作る人間はさ、それがまずネタ元になる人やったけど、はい、もはやもうそれを自分がいかに持ってるかみたいなものを作品に反映させることで共感とか、そのなんていうか好意をこう抱かせて、しかも話は面白いっていうところはもう元々のものがないとダメっていうことでしょうね1秒も見てないもんでなんとあれですけど、うん、これなんかアイラのこの柱の文章気になりません、うん、これ
ここに震災後から書き始めたとしても同じラストになったと思う。もうラストは書き終えて
書き終えてるってことですね。
はい、台本渡しちゃってるらしいんだけどね、
うん、
でもこれまあこのインタビューを読んだ感じだと、うん、
工藤官九郎インタビュー あまちゃんを書き終えて
アイラではね、
うんうん、これ震災後から書き始めたとしても同じラストになったと思うってことは、これ震災前から書いてたんですか、このアマちゃん。
何を言う、いやそんなわけはない、
そういうわけじゃないや、ね、震災後どういうことなんでしょうね、
そういう あ、本当だね、
うん、多分話の流れが震災の
あ以降も行くっていう、うん、あ以降、以降のお話を書いたとしても同じラストになったっていう、あ、なるほどなるほど、そういうこと
です。どんな、これでもラストどう見ます？この流れでいくと、でもね、最終週らしいんですよ、なんか台本渡されたこのよしよしとかの
震災の
インタビューを読むと。
でもそうだよね、やっぱこのドラマの一番の終盤ってやっぱ震災のあれだろうね、
だけど最終週ってことはね、1時間半しかないですから、
うん、そうで、
そうですよ、
いやだから多分その2週か3週前ぐらいに震災が起こって、で震災がの再生っていうか、そのそこら辺を描くんじゃないの、うんうん、だってその実際のその南、うん、その三陸鉄道の人らも、うん、その震災が起こった後もすごい復興するためにもうめな、うん、ものすごく頑張った、
なんか5日でさ、
う
ん、走ったわけでしょ、
そうそう
そ
うそう、
それがどの辺で出てくるのかとかね、
だから、うん、そこら辺とか、
うん、まあなんとなく素人考えやけど、うん、アマちゃんっていうタイトルである以上やっぱりそう津波被害に焦点は絞りそうな気がするけどね、だから原発までは多分入れないような気がなんとなくする、
原発はない、原発はないんじゃない、
原発はないだろうね、
うん、震災後のやっぱ復興というか、うん、その再生の人間ドラマ
を、うん、そこにね、だからね、
まあ、そもそもだから海女っていう職業自体はやっぱりこう自然界からその
恵
みをこう持ってくるわけじゃないですか、でまあ僕もモグラグのボリューム4の最初で文章にも書いてですけど、その自然と文化っていうのはね、アイドルってもう文化の最たるものやけど、まあアイドルの価値っていうのはその生きる生命の輝きみたいなのをいかに表せるかみたいな表現もあるから、生命自体は自然のものだし、そのあたりなのかしら、
どうなのかしら、
わかんないですけど、
サービス業なので、その橋渡しになるんじゃないか、アイドルと自然をつなぐ間の媒介みたいな形で、そういうふうな形で何か出てくるんじゃないかな、
なるほどなるほど、
アイドルね、
アイドルどうですか、アイドル自体はどうなんですか、実際リアルで、
リアルキョンギョなんですか、
世代
アイドル超好きですよ。
今のアイドルとかも。
今のアイドル、まあ、Perfumeぐらいまで。
ああ、でも結構。
沼さん今いくつですか？
40。
40だと。
だからど、キョンキョンど真ん中
です。ど真ん中。僕、何のだったんですよ。最終、最後の何の世代。
なるほど。
何の？
何の？
南の陽子。
南の陽子。
ああ、
スケバンデカーぐらい。
スケバンデカ
ー。それで言ったら浅香唯やろ、そら。
いや。まあ浅香唯、うんうん、
三代目やで、
三代目ね、
舐めたらいかんぜよ、
うち二代目ですけど何か、うん、
いや、
うん、南野陽子だったんで、僕は小学校の頃は、
あ、
でもこれ上の影響があったかもしれないけどね、
僕は基本的に内田有紀で終わってますからね、アイドル、
内田有紀はだってもう次の世代ですもんね、
国民のアイドル、
そう、
うん、
思い込む、アイドル的な、
だって
同世代じゃ
ないでしょ、だってさ、モームスとか行ってないでしょ、
俺
行ってます
俺ライブ行ってる
マジですか、え、じゃあほんまにキョンキョンからずーっと追っかけて Perfume で終わったってことですか、な、沼田さんの
終わったっていうか、
というか
続いてんだ、
続いて、
すごいですね、
それは何かしら見、俺グラビアアイドルとかまあ好きなんですよ、うん、
はいはいはい、
ああいうヤンジャンとかマガジンに出てくるような子はすごい好きで、
ああそうか、じゃあ
ずっと見てますね、
じゃあ、まあ、やっぱアマちゃんにハマる素養があるってことですね、
そう
だから、
いやキョンキョンなんか本当ドハマりっていうかさ、もう全部持ってるから、
うん、いや俺らの世代はキョンキョンは少しなんか子供やったから、僕らが
そうだね、
あれなんですよ、ね、
いや今いくつ、
ここ34です、
あ、そっか、
うん、
まあそうですよね、キョンキョンがおしゃれな時代っていうか、
そうそう、ちょっとそうです、
3だ4だみたいな時代、
そうそうそうそうそうそうです、そうです、なんかアイドルの賞味期限みたいなのが終わって第2ラウンドみたいなのがリア、あの、むしろなんかリアル世代って感じで、
やっぱほらキョンキョンがさアイドル壊したのとかをすごい感じてるわけですよ、
うん、なんてたってアイドルですからね、
その後のアルバムとかすごくて、
うん、
あなたに会えてよかったが入ってる、はいはいはい、っていうのがあるんだけど、
あの頃が一番見てた頃だ。
そうそうそう、うん、あれのアルバムすごくいいんですよ。ブックオフで250円で絶対売ってるんで。あのまああなたに会ってよかったの、うん、次にプロセスって曲が入ってて、うん、まああれ89年かな確か、うん、でそれがすごくってあのすごい浮き名を流した人でしょ、うん、キャンプで、うん、でさフミヤと付き合ってたりとかさ、うん、で直行と付き合ってたりとか、うん、でその曲作曲が直行なんですよ。おであのいかに恋をしてそれ破れたかっていう曲を自分の詩で書いてて歌ってるっていうの でしかも超いい曲なの。でその聞いた時にちょっと衝撃受けちゃってこんな素敵なのに歌っていいのかな。
はいはいはい、もう80年代のアイドル幻想とは違
う
出し方、まあ、
終わった完全にみたいな
ですね。確かに、
アイドルか。
でまあそれのまあハイパーなのが AKB なわけで、うん、まあ一旦だからその秋元康のまあおにゃん子がまあその直後ぐらいでしょ、キョンキョンの、
うん、
でから一旦冬の時代があっての、うん、モームスが来て、
うん、
まあいろいろ出たりとかして AKB に至ってる、うん、その AKB の設定の娘と母親役がキョンキョンで、
う
ん、売れなかったキョンキョンっていう設定になってるわけ、
う
ん
う
ん、
そう
でもキョンキョン以外考えられないよね。
ね、これできんのはさ、ヤンキーだ
し。浅香唯だ、南野陽子だ、
まあ、確かにね、
うん。みんな役者でやろうとしてはできるけど。
工藤官もあれでしょ、だって何歳だったっ
け。でも本当ドハマり
だ。ドハマ42だよ。
ああ、じゃあまあほぼ完全にその歴史になってる
わけ、うん。キャストの話で言ったらなんか、絶対、うん、当て書きしてるよねみたいなところなんですよ。
ああ、はい、はい。
キョンキョンも、まあ次のヤンキーですよ、あの人。
もともと。
もともと。なんかね、ほら、なんだ、新年の暴走に行ってたような人だから、殺されたりしてる人だから、
はいはいはい、
そういう素地はあるわけですよ。
はいはいはいはい。
いかんなく伝えてます。
いや、すごいよね、キョンキョンが、その、
そう
もう視野も、ね、そうそうそう出して、
そう
置いてる、のちゃんと出してるんだね、
う
ん、
しかもさらにやっぱりおみさん出てんのやばいよね、うん、おみさんと薬師丸とか、うん、もう完全にもうね、あ薬師丸じゃねえか、あのあれ あのチルドレンじゃないですか、
大林、
大林、うん、
あ門川愛がね、
門川、うん、
ね、
これアイラの写真、これたまたまなんかしてるけどトゥースみたいな服着てん
ね
んけど、
いやこれトゥースの服着てるよね、
あ、まあ、そうだね、
ピンクの
これも一個なんかあん
としてはあんま出てこないけど、それはね、どうなの、
タクシーの運転手
が教えて、タクシーの運転手、あ、なるほどなるほど、
小田君はだって若いからさ、はい、アイドルっつったら
まあやっぱモームスあたりから、でもやっぱ結構アマチュア見てる人たちは結構若手のアイドルを結構総取りしてるというか、ちょうどいいアイドルをたくさん出してます、
うんうん、
有村架純にしろ、王の糸とかは若手のところも前ほど入れつつ、
王の糸って
ジムキムの中のメンバー
です、そうマナちゃん、
サガナ、
この前脱退したんがあのあれ、
はいはいはい、
山下リオ、
はい、
そう、あれはあのセンターのこう CM 出てたよね、
センターの
あの一個上の
ア
マジョの
メグ
か、メグちゃん、
名前
も
足立
なんとかね、
うん
うん、もうまた素人質問なんですけど、はい、アイドルになって以降はアマはしてないんですか、
うん、
してないです、もう風東京出てきちゃ
った、ああなるほどなるほど、もう一回そこに戻っていく可能性はないんですか、
まあ、今帰り
なかったりとか、今週ね実家戻ったからね、
うん、うん
どうなんでしょうね、
どうなんだろう、
アマちゃんっていうタイトルどうも気になるよね、どういう意味を持ってんのかって感じが、
2つぐらいはかか
ってでさ、アマちゃんってさ、まあ、言ったらその素人みたいなイメージも
あるある、ある
言葉としてあるじゃないですか、そういうのもあるんですか、
あるでしょ、もちろん
それはアマさんじゃない一個手前、
うん、
まだ半人前だ
と、そう半人前な感じで、
現にそんなセリフもあります
よ、ね、ある、
ある、アマちゃんですから
ね、宮本アブが言ってたよね、
はい、
なんか疲れたみんな。
いやなんかだから何っていうのそのまあ欠点がないじゃん。
欠点ないのよね。
だいやないよね。
初めて俺の中で萌えっていう言葉が認識できたドラマだった。
あ萌えもあるんや。
なるほど。これを萌えっていうのかっていう。
あなるほど。それがこの主人公の。
そうそうそうそうそう。
あ萌えがあるのね。
だから。可愛いんだけど別に性的な目線ではなく、うん、本当に妹なりその天真爛漫な姿が朝から流れてて、うん、泣いたり笑ったり、うん、感情豊かに、
うん、
すげえキュンとくるおっさんたちがいて あれとあなるほどこれを萌えというのだっていうのをまあ客観的にはやけど
そこでも田中さんに聞いたらよかったな女子目線ではどういう
ああそうね
こうだって
恋愛対象にはあまたちょっと待って
え何ですか
あ
恋愛対象
の、ね、全然ありっすよ
萌え萌えろ
んあでも本当に可愛いっていうか親戚の子みたいな目線で見れるっていうか
姪っ子っていうか
逆にこう恋愛みたいな瞬間もまあさっき1個出たけど振られたりとか
してるわけじゃないですか。いや思春期のそういうのはだからおっさんだからさそういうのもなんかこう
初々、はいはいはい、
しく見れる
谷一先輩のね
そう
谷一
こうなんかこうヒーロー的なやつとかいないですか男的にかっこいい男の魅力出してる的な
金まあ、金そう
だね金だいたい男はみんなねだら
ちょっとダメ
ダメなの
ダメ
あで女が強いの
あ強い
はいはいはいはいはい
あなるほど男強いやついるじゃん
おじいちゃんですよ
ねああそうだね、うん、でも
いいけど
そう
かそ う, か
そ,
う, か
そうあれはいやセリフとかがさ、うん、その北三陸も東京もオラにとっては日本だとかっていうセリフがあるんですよ、もうすげえかっこいいんですよ
あなるほど、
うん、
そうそうそうすごいっすね
萌えって何ですか
萌えの
あれを萌え
って応援したくなっちゃうっていう感じが
まあ多幸感が見てるだけであるっていうのは萌えの基本なんじゃないのやっぱり
何かアイドルの資質だみたいなのねきょんくんはちょっと言ってるよね何かそういう
ふ
うにそういうの与えられるのがアイドルとして最低限の条件だみたいな
えあのさ去年それで俺ら映画ランキングで話題になったドキュメンタリーオブ AKB はその裏のにはすごい壮絶なドラマが、
うん、
ドラマというかリアルがあるみたいなのがそこはもうさらにもうむき出しにしてきたわけなんですけど2012年の段階で、
う
ん、アイドル界はその辺は
だから結局あれはだからさ震災的な、
うん、
なんかこう日本全体をね包むなんかこういう出来事が起こった時にアイドルの存在が、
うんうん、
あの私たちの存在価値ってなんだろうみたいなことを、
うんうんうん、
ああいうか弱い女の子たちが命を削ってでもこう表現するみたいなことに感動してたわけじゃない、
うんうんうん、
つまり自分なんか私はなんでアイドルやってんだろうみたいな、
うん
はい、その使命に燃えてそれを燃やすっていう、
うんうん、
だから最終的にそういうとこにこのドラマも接続していくよねでも結局はさ
既、ね、にやっぱその影があるというか
そうだからそうゆいちゃんとそのあきちゃんのそのスタンスの差みたいのがそういうとこに出てて、
は
いうん、誰のためにやるのかみたいな
さ、うん、はいはいはいはい
すげえよくできてるよね
できてる、うん、本当によくできてる
そればっかりだって AKB はリアルに存在してるじゃん
してるね
でそれは時代の要請によってそういうならざるを得ない存在だってあの今のその時代によってアイドルとしてそれをできるのは AKB しかいなかったわけだからさ、
うんうん、
かモノクロかわかんないけど
しかもまあご当地アイドルって設定自体も最新やしね、はいまあ、アイドル
界に
対してはね今
最新か前々からおるでしょでもご当地
おるけど今もすごいでしょ
ゆるキャラと同じくらいね
評価というか、うん、一般化してるしつつあるって感じで、うんう
んうん、これは一個さ一つのそういう引いた目でさ分析した上で、うん、脚本としてじゃないけど、
うん、
一つのドラマとしてそういうものを作る、
うん、
フィクションとして形にするっていうのが、
う
まあすごいってことだよね、うんうん、
そうだから俺ちょっと前にラジオで聞いてあ面白いなと思ってんけど今吉本の芸人がやってるプロジェクトっていうのがあって あの芸人をあの地方に住まわすでご当地芸人みたいな概念を作ろうとしてて、そうそう、そしたらなんかあのみんな大阪とか東京とか目指すけど、そうじゃなくて芸人がおらへんとこに芸人を住まわしたら芸人一人しかおらんから芸人に対する仕事がもうそこそいつにばっかり回ってくると、それはだから東京からこう地方遠征に行くよりコストも安いし、結果的にその芸人がその地元で愛されたらその芸人が東京で売れるとかよりも、うん、その芸人自体の生活も成立するし、うん、みたいなことを吉本は今積極的にやってるっていうのをラジオで聞いて、うん、なるほどみたいな、それと地方アイドルみたいな流れっていうのは結構、うん、リンクしてるっていう意味で最新じゃねえかっていう感じはしますけどね、
うんうん、別に武道館をフルハウスにするのが目標じゃなくて、
そうそう、だ地元の公民館を満員にしただけでもそれを繰り返してさえいればね、
生活の糧にはなるしっていう、
そうそう、都市でくすぶってるよりかよっぽどいい、うん、そうですね、まあ地方ヒーローとかもね一時こうね、マブヤとかも含めていろいろもうそういう動きはいろいろ出てきてはいるっていうか、まあ今までが東京の一党独裁すぎたっていうだけなんですけどね、うん、それがもう分布してきてるっていう流れにも乗っかってる感じっすよね、なんか、うん、でもまあ前半にも出たし基本設定があれやけど東北地方のっていうのでそこを地域的に逃げてないあたりがねすごいガチやなって感じがするけど、フィクションやからさ、うん、これが例えば九州のどっかとかでもいいわけやん、
うん、NHK は逃げないんだよいや今の NHK は逃げないよねほぼ、だから、ね、いや取り組みがすごいじゃん、その最近の NHK の番組の、
う
ん、
そうね、面白い、
バリバラとかでも、
ああまあそうね、
ああいうなんていう、はい、民放やバリバラって分かります？
いや俺分かんない、
まあ、身体障害者さんとかを
バリアフリーバラエティー略してバリバラ
をメンバーにしたバラエティー番組、だネタにしてんの、はいはいはい、自分らのその身体障害ネタっていう、そうあれものすごくて、だから NHK はねそういうなんていうの、うん、今まで民放では取り上げへんようなことをどんどんやってってるじゃないですか、うん、まあだいぶ前に問題が起こってから多分すごい改善されたと思うんですけど、ね、うん、
まあ教育テレビが E テレに変わったあたりからね、もう爆発したよね、うん、だからその前からあれがあった
けど、朝ドラとか、まあ、大河でもそうですけど、うん、やっぱいろんなそのドラマの取り組み、うんうん、で平のね、大河でもさ、その平の清盛っていう今まで、まあ、言うと悪、
う
ん、
そうね、
側のやつを主人公に添えたドラマを作るとか、やっぱそういういろんな実験的な取り組みをしてる中の一環ですごい爆発、
あれを見てたの、前回の朝ドラ、
ああ純と愛しね、
俺だから朝ドラ、
ああ純と愛か、
愛しって
言うの、いや愛だ、いやいや、あれだよ、そう作中の愛ってやつが愛しっていう名前なんだけど、いやあれはね、
ちょやりすぎた、
あれがちょっと振り幅と、
そう、いやただあれの前のカーネーション
は
ものすごく良かった
カーネーションね、
だから俺はこのそのアマちゃんも好きなんですけどカーネーションも大好きなんですよ、映画評論家の町山さんが、まあ、例で言ってたんですけど、カーネーションは純文学、うん、アマちゃんはエンターテインメント小説って言ってるぐらいなんですけど、
そうだね、直しそうだね
いやカーネーションも言ったら主人公の女性が不倫するシーンがある、うん、はい、朝ドラのヒロインが不倫っていうのはやっぱそこも今までやってきてなかったことをやっぱ NHK がやろうとして、うん、だ
から純と愛はそれやりすぎちゃった、
やりすぎちゃった、
純と愛はね、やりすぎちゃった、ちょっと
やりすぎちゃって、あそこがなさすぎだ、
そこで言っちゃう誰も
あれはね、
その周辺だけでヘドが出たっていう
いやもうあれさ、
あれ脚本だってあれなん
で、あれさ、家政婦の三田の人、
そうだよね、
三田の人、あの人やりすぎちゃったよね、
やりすぎちゃった、
でもあれはそうか、
今までの朝ドラじゃないものを作りたいっていう、
でもやっぱそのやりすぎたのも出すのもやっぱなんていうの、実験のさ、
大事大事大事、あこれはアウトだ、
結果としてさ、それはそれでやっぱ印象に残るわけであって、
でもそのすぐ後で山ちゃんでね、
そう、だからやっぱ振り幅は広いけど、その分あこの曲面白いなっていう風になるじゃないですか、結果的に。
まあ、他のやっぱ結局面白いよ、
面白いよNHK はやっぱね、金払う、まあ面白いなと思って、うん、最近やっぱ思ったりする。
終わってほしくないけどね、
アマちゃん、
でもアマちゃんザムービーみたいなのは
それ
絶対ない
です。NHK だから、まあ、間違いなくない、
単発あって単発ドラマぐらいの、
基本的に NHK のドラマで映画化されたけどね、
え
あれ、あ外事警察って、あの
渡部篤郎、警察か、
あれ、うん、あれ映画化されて、渡部篤郎
のね、あとあの沖縄のね、
沖縄の、ああ
あとあれやん、あの何っけ、最後の不倫みたいなやつ、
ああはいはいはい、セカンドバージョン、ああそう、あ可能性あるって
、ね、評価か、いや可能性あるな、
やばいな、
ないでしょ、
最悪だよそれでも、
まあ終わり方によるよね。
いやだからやっぱあれなんじゃない、その朝ドラっていう前半にも言ったけど、その日常の風景の中に流れてるっていう、うん、その 朝の連続テレビ小説っていうところにこだわりを持って作っていてほしいけどね、うん、僕はやっぱりその、うん、最終的にそこに帰っていくような流れがいいんじゃないかと思いますけどね。
最終的には紅白、
まあそれは、
まあ、
これは間違いや、
いや完全に GMT47 で出るよね絶対に。いや出るでしょ。
いやでも大友さん、大友よしいで紅白とか出たらちょっと革命をや
る、うん、そうだね、
そんな今あれだよね、ドミューンでやってますよね。
そうだよ、まさに今、今日だよ、
アマちゃんバンド今
11
時からやってる、
マジで、
アマちゃんバンド
今日はね、ドミューンに行かなきゃいけない日だった
ね、フリードミューン
本当に
11時から、
そうなんです
よ、ね、今瀬戸内寂聴の説教やってます。
寂聴いやすごいよドミューン今日ね。
まあでもまあいわゆるそのドミューンみたいなところも含めて、ここまであらゆる層が反応したこともないでしょう、近年では。
うん、なんか新しいフェーズに入ってる感じだね、
うん。でもまあまあまあこれは別にいいと思うけど、あくまでもやっぱ日本国内が超盛り上がってる。
でも、あれなんですよ。関西地区は視聴率低いんですよ。
らしいね。
っていう話が、ちょっと前に出てたんやけど、でも
東京、中華人上がってた。
そう、東京編になったら徐々に上がってきた。
それはでもしょうがない。それはね、
あの、地域的なあれかね。
そう、94年に阪神大震災があった時に、僕関西やったから、はい、その東京の全国版のニュースの取り上げなさにすごい衝撃を受けたぐらいで、だから関西ローカルのニュースはもうすごいしつこく、なんかしつこくっていうのもあれやけど、今どういう状況かとか、うん、なんかもうそういうなんかね、いろいろ毎回コーナーがあるぐらいの感じでやってたけど、全国版ではもう全然もう数ヶ月で忘れ去られていったりとかして、
そうだよね、この東北地震のあれでも、まあ、関西のあれは
そうそう、温度差はあるんですね。まあだからね、まあ一部例えば神戸の人らがさ、はい、今度は俺たちが助ける場合とかって現地に入ったりとか、そういうやり取りはあったけど、その一般の人はやっぱり体感してるかしてないかっていうのは絶対的なものがあるから、うん、今回だから被災地の一つに東京がなったんで、まあこういう全国的な反応があるだけやから、うん、そうそうそう、それはしゃあないかもしれないですね、関西。
でも今ね、徐々に視聴率がまあ伸びてきて、
まあアイドルファンはいますから
ね。そうそう。うん、
そうそう、やばい。
もう全国
300% になっちゃうじ
ゃん。おたくをね、おたくさんって呼んで。
そうそう、おたくさん。
おたくさんはっつって。
じゃあちょっとそろそろ後半も時間なんで、ちょっと一言ずつ、
おたくんな、
もらっていいかな。
いいの、アマちゃん。
え、いいの、ハマちゃんで。でもとりあえずもうフックがやっぱすごいっていうのが、フックさん散りばめられてて、で自分が全然あの世代じゃないのに、あのナメネコですか、
はいはいはい、
ナメネコの出てくるシーンがあって、あそれが 猫の免許証っていうのが
猫の免許証
全然知らない世代にとってはもう猫なんで、ね、確かに猫の免許証って何なんだろう
知らない世代がいるんだね。
でも知ってる人たちにとってはもう当たり前のことみたいな、そういう処理の仕方がやっぱすごいです。
知らん企業じゃないですか、
はい、
それって どんな感じに受け取るんですか。
これが母ちゃんの部屋、
なんか逆に新鮮です。
そうそうそう、屋根裏部屋でね、
あのジャガー横田のレコードとか貼ってあるの。
なるほどな。
あれジャガー横田出るかな、これ
出ないだろう。
出ねえだろ。出ねえか。
何っけ、ビューティーペアじゃないっけ、何やったっけ、
あのねソロだったそのレコード。
ああ、
ビューティーペアね。
ビューティーサンシャイン。これあのネタとかでもさ、出し方がさ、もう伊勢志摩さんのさ、あの
若いがフレディね、
そうとか、あのレディーガガじゃなくて、あの何でしたっけ、あのクイーン、
レディオガガ、
レディオガガね、
とか、分かるやつだけ分かればいいとかいうセリフがあるんですよ。
はいはい、インタビューでも言ってんねこれね。レディオガガね、
フレディ、
フレディ、
フレディ、そう、
これですね。
そうですね。とかね、もうあのすごいよね。
あともうあれがうんだんだんだがやばかったですね。うんだんだんだんだんだんだっていうのがなんか一の二面かよみたいなツッコミがあって、それがマリオっていうのを
知ってるとか、あとそのジェジェとかってその驚きの表現でジェジェジェってあのなんかゴッドファーザーのテーマのジェジェジェジェっていうあの
だった。
もうすごい
本当フックだらけです。
かぶせが多いよね、だからこのドラマ、ね、初めにポンってある程度定型のパターンで作っときながらそれを壊すんですよ、うん、どんどん、うん、そこら辺がまたその工藤官特有のドラマの作り方でもあるんですけど、
うんうん、
ジョジョ園はアウトだったでしょ、 NHK ってジョジョっつったら、
うん、ああそうなんや。
でもジョジョの奇妙な冒険は OK だった。
ああ、まあ作品名は。
そんなね、ネタの方向
でかいんですよ、とにかく。
じゃあそんなあまちゃんだから後半に入ったばっかなんですね。じゃあ
そうなんですよ、今後半に入ってばっかなんで、
じゃあ僕もあの見ますんで、僕見たらちょっとうるさそうな感じがするからあんまり嫌なんですけど、
うるさ、終わってからやりましょう、もう一回ね。
10月ぐらいに終わるんでしょ。
そう、ほんでなんか、うん、
そしたらあまちゃん
次あんちゃんなんで、
あんちゃん、
あんちゃんく
ん、ああそうなんや、
あんちゃんって
誰、あんですよ、あん、
うん、ああ
、安倍健の
娘、渡辺、あ、あんちゃんの、
あんちゃんの、
大阪の話
で、
うん、
なのでそれが第1話始まった時に文句言いながらやりました。
あ、じゃああまちゃんのじゃあ感想戦みたいなのを10月にやるという, う、ね、ことだけは約束して今日は終わりたいと思うんですけど、なんか最後に一言ずつじゃああまちゃんの何でしょう、短くちょっとなんか感想でも何でもいいですけど。
俺は能年レナにはもう仕事を選んでほしいです。
うん、これはね、
いやいやいや、
これ以降のキャリアね。はいはいはい。
まだ今はいいもんね。
常々言ってんだけど、上野樹里みたいにはなるな。上野樹里とか中学生のようにはなるなよ。
竹意味はどうだ、竹意味だったらいいんですか？
竹意味
なんか比較になんないよ、そんなの。
そう
か、
そう
か、そういうこと。みたいになんないでほしいな。
いやでもね、キャラクター的には可能性ある。
うん、あるんだけど、もっと頭はいいはずだ。
信じたい。信じたい。そこは信じたいね。
ノーダメになるなってことですね。
ノーダメになる。
ノーダメになるなってことですね。
可能性。いやだからね。そうなんですよ。もう俺も
結構キワキワなところじゃないですか。
同じ意見ですよ。ま
あ、絶対さ、
ノーネンレナ。
アキちゃん、アキちゃんって言われるわけです
よ。うん、まあ、次ですよね。そう
だから仕事
選んでほしい。難しいよね。でもある程度もキャラがもう定着、
そうこういう人でしょみたいに
しちゃってるから、今本当にイコールになってるから、
そう、う
ん、彼女のパーソナリティとは
現実ですからね、これドラマと言いつつね、
うん、成長物語とね、そうね、
まあ一旦映画経由するしかないですね。テレビドラマ、民放テレビドラマとか出たら結構もう一発で終わ
る。そうだから、スマスマとか出てる姿を想像して、腹立ってます
から。あるあるあるある。
いや、なんか飯食ってんじゃん。
絶対レンドラ次のクール多分の年齢だろう。あると思うよ。
でもそれはな。
いや絶対あると思うわ。事務所どこでしたっけ？
レプロ。
あ、レプロか。
レプロ。
レプロ、そこ、こう、細かい、細かいもん。レプロも終わるか。
いやいやいや、
長谷川。
ああ、そうそうそう。
ね、なんかじゃあ、いいですか、じゃあ、皆さんも。
でもね、本当に。
じゃあ、僕見るんで。
事務所
見てください。
事務所
お盆までには追いつくんで、じゃあ、なんとか。はい。 まあじゃあ10月にまたこのメンバーが集まるということで、じゃあ今回の、あまちゃんの回ゲストは沼田さんと大森くんでした。あとは小高くんでした。ありがとうございました。
もっとすげえ言いたいやついそう。
まあ入門編としてはこれでいいんじゃない。 だね、だって俺1秒も見たことないから。
アマちゃんじゃないですか。
あ、僕アマちゃんなんで。
そうそうそう、うん、あなたみたいなこと言うんですよこのドラマ。
はーい。じゃあエンディング続きます。
はい、エンディングです。
はい、ということでちょっと今週はアマちゃんズに
やられた、
ね、やられたという感じですけどまあ、ちょっと僕疲れたんでインフォメーションしてもらっていいですか。
はい、もう疲れてられませんよ。吉原幸喜さんの、
まあ楽しかったですけどね。
はい、吉原幸喜さんの個展ぐるぐる始まります。モグラグで7月25日木曜日から8月11日日曜日までです。これは、福岡テトラ大阪エクスキューブを経てモグラグ東京モグラグに上陸です。
吉原幸喜三都市物語の最終章ですからね、はい、うん、これは楽しみですよ。新作も多いらしいですから。なんかあのウェブでなんか Facebook とかで過去の2会場の写真とか上げてる時も、うん、なんかあの写ってるのあれなんか前のモグラグに出したのばっか写んなと思ったら、うん、新作はアップしないでくださいって言って
る。そうね、頼んでるみたい。
だからあの現場に来たら結構新作多いようなんで、これはぜひ見に来てくださいっていう感じですね、
はい。で、8月の10日土曜日に、
はい、クロージング
パーティー、大クロージングパーティーしようと思ってますので、
そうね、ぜひあのこぞってお集まりください。料理とかまたね、ツイッターとかで出ますからね。
料理、はい、うん、
ということと、あとちょっとね急遽決まったイベントがありまして、それのインフォメーションを軽くしたいんですけど、僕が、いつも山尾くんとアンプカフェで隔月でやってるブラックアイのユースト配信をすごい手伝ってくれている、担当していただいているあのイエローというクルーがいまして、そのイエローが初めて阿佐ヶ谷ロフト A で8月6日にイエローサロンというイベントをやるそうで、そこにあのモグラグが出展します、はい、あと僕とあの野村くんの、まあ、アートコアグループがですね、
はい、
まあ、一応あのちょっとあのトークショーを30分ほどやることになってまして、僕と野村くんの2人語り、テーマは画材
テーマ決まってるんや。
画材についてマニアックなトークをしてくれということで、そうそうやりますんで、ぜひあのお時間ある方、土平日です2ですけど、なんか面白い人いっぱい出るそうなんでね、見に来てください。まあその辺の詳細はイエローで検索したら出ると思いますんで、よろしくお願いします。ということで、モグラグラジオボリューム207でした。
ありがとうございました。
アマちゃん、みんな来週から。